夢ドリーム
夢
夢
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて、先日フェイスネットワーク主催、 FM 世田谷他の公演で開催された若者の夢を応援するイベント、世田谷夢ダンスコンテスト2025と世田谷夢音楽コンテスト2025、この同時開催された2つのコンテストの受賞者を順にゲストでお迎えしています。今週は今回の受賞者ではなく、第1回の世田谷夢音楽コンテスト最優秀賞を獲得したほななさんをお迎えします。夢コン最優秀賞受賞からおよそ2年、今現在どんな音楽活動をされていらっしゃるのか改めてお話を伺います。今週はほななさんをお迎えします。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢夢夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストはちょうど2年前に行われた第1回世田谷夢音楽コンテストで初代グランプリを獲得したシンガーソングライターほななさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めて自己紹介もね、お願いしましょうかね。
はい、初代の初代グランプリ、噛み締めて初代2023年に、夢コンっていうのがあって、それこで、グランプリとして、受賞させていただきました、ほななと言います。よろしくお願いします。
おかえりなさい。
ただいま。
前もね、こう受賞した後にこう来てくださって、はい、なんかずっとご縁が続いてるって嬉しいなっていうところではあるんですが、
はい、
ね、もう夢コンから2年経ったんだね。
そうですね、早いもので。本当に
本当よ。もうそれこそほななさんのこのね曲も、うん、あの決意の歌も番組のテーマソングとして、
うんうん、
そしてジングルとしてもね、番組支えてくれてますもんね。
はい、使ってもらって私も嬉しいです本当に。
で、番組の本当始まる時にこうね、あの歌に乗せるこのほななさんの曲もそうだし、あのさっきディレクターもね、打ち合わせの時にジングルがいいのよって言って
嬉しいですね本当に。
ラジオイメージしてジングル作ってくれたの？
まあそうですね、なんかこのまあその時に私が持ってたのがアコースティックギターだったので、まあなんかそうですね、まあよりこう温かみが出る楽器じゃないですか、アコースティックギターって。だからそのまあなんかこの世田谷 FM さんの雰囲気とかちょっと考えて作ったっていうのはあります。
嬉しいよ。もうそのなんかきっかけというか、変わるところで癒されるというか、うん、温かみも伝わってきたので、ね、このジングルも大切に使わせていただいておりますし、
う
ん、
ありがとうございます。
でも番組のテーマソングになってっていうところで、なんか反響とかどんな、ね、感想とかあります？
そうですね、まあなんか今まで何かのテーマソングになったとかがなかったので、私はまずまあラジオとかで使ってもらえるってことがすごい嬉しかったっていうのと、
うんうん、
まああと決意の歌っていうのが なんかこう人前に初めて出たというか、大勢の人の前に初めて出た時になんかこの歌詞がいいねとか言われて、うん、あ、なんか私がいいって思ってたものを他の人もいいって思ってくれるのはすごい嬉しいなって思ってすごい噛みしめてました。
本当よ、はい、いやそれこそ今年の春に開催された第2回夢コンでバトンを渡す立場になっちゃったね、
う
ん、
そうですね。
見守っててどうだった？
なんか私が第1回の時に、うん、私の前のテーマソングが確かヒッピーさんだったと思うんですけど、MC で誰も選ばれなきゃいいのにって言ってた言ってたのをすごい覚えてて、うん、あ、もしかしたら私もこういう気持ちになるんかなと思ってたんですけど、うん、結構案の定なって、
わかる、ちょっとおセンチな気持ちもなるよね
なりますね
あ、そうなんだ。
そうなんかその、まあ、結局誰かが賞を取ることになるんですけど、うんうん、なんかちょっと寂しいなっていう気持ちと、まあ見守ってて、そうですね、なんかすごい懐かしい気持ちになったっていうか、なんかこう夢コン、そう、あったかい場所なので、やっぱりなんかファミリーへようこそじゃないけど、勝手にこう先輩面というか
そうだよ、初代だからね
ね、嬉しいだってね、そうだよね、あのほなのさんには花水木フェスティバルもね、はい、去年だったりも出ていただいたりとかして、
そうですね、
もう完全にドリームプロジェクトのファミリーなっていただいてますもんね本当よ。でもなんか出てくださった出場者の皆さんと交流できたりとか、お話とかもできたりはした？
ああ、しました、はい。
どうだった？
なんかやっぱりなんだろうな、うん、優しい人が多いかったかな、うんうんうん、なんか素直な感じがしました、すごい。まあ本当はそんなことないかもしれないけどいや、なんかでもすごいあったかい場所だったのもあって、うん、すごいみんなお話、声かけやすい雰囲気だったなって思うのと、あとは運営の山口さんとかがすごい、うん、出演者の人になんか頑張りましょうみたいな感じで声かけてたりしたので、うん、なんかすごいいい場所だったなってやっぱり思います、
うんね、フェイスネットワークさんもね、サポートしてくださっている中でのこの夢コンということで、うん、でもそのステージング、うん、ほなさん今回は一人じゃなくて、うん、でバンドとしてもね、こうなんか温かくライブもしてくださったんですよね、
うんうん、あ、そうです、そうです。
どうだった？
最初にちょっと言っとくと、バンドは解散しちゃったので、うん、まあその時の思い出を振り返るとなんですけど、まあ一人でステージに立つよりかは割とリラックスできたので、なんかすごくまた新しい経験だったなっていうふうには思いました、
うん、はい、なんか本当母心で、うん、ほななさんのパフォーマンスを見守らせていただいたのでなんかいろんなね、この2年間あったんだろうななんて思いながら、うん、やっぱり紆余曲折あったりましたの、
う
ん、
そうですねありましたよ、紆余曲折
大人だって間違いだもんね
そうなんですよ、いっぱい間違いましたよ本当に
でもどうだった、このなんか2年こう成長できたところだったり、いろんな階段踏めた？
うん、そうですね、なんかやっぱりこの夢1回目の夢コンで私が結構味を占めたというか、うん、大きいステージに立つのがやっぱりなんか結構好きになっちゃったので、きっかけで、なので結構そのライブハウスのライブっていうよりかはホールでなんかやりますとか、そういうライブにちょこちょこ出るようになって、でやっぱり大勢のお客さんの前で歌ってっていうのがすごい多かった2年間なのかなっていうふうに思います。
すごいなんか今こう話してる姿も自信というかねすごい満ち溢れてらっしゃるので、また後半でもね、うん、そんなお話聞かせていただけたらいいなと思っております。
はい、ぜひぜひ。
やはりこのきっかけになった曲というところ、曲紹介もいただいてもいいでしょうか？
はい、では23年の、夢コンでグランプリをいただきました、決意の歌です。お聴きください。
パパが仕事で家を出た、会えなくなってどこにいるの、ママは一人で頑張ってるから迷惑かけちゃI'm a loser 運が悪くて周りを睨む日々、いい子にして待って
送りしたのはコナナさんの決意の歌でした。世田谷ドリームプロジェクト、今週はシンガーソングライターのコナナさんをお迎えしています。なんだかやはりこの決意の歌の歌詞って改めてなんか噛み締めたりします。いろんな思い込められてますもんね。
そうですね、なんか一番に思うのは私がこの曲書いたのが確か20歳ぐらいの時だったので、うん、なんか、まあ、ちょっとその時から時間が経っているので、なんかあ私の純粋な気持ちが詰まってるな、ちょっとなタイムマシンに乗ったような気持ちになります。すごいすごいストレートなまっすぐなメッセージだなっていう風に思いますね。
何を信じて生きればいいとか、なんか信じるだけで幸せになれるって、うん、なんか本当若い頃って夢をここにかつ、ね、かけたりもするもんね、
う
ん、
そうですね、なんかそれこそ自分を鼓舞するために書いたっていうのが結構大きいので、なんかあの時のやる気をまだ思い出して頑張るぞってなります、これ聞くと。
いいね、なんか曲って宝物になるね。
うん、そうですね、確かに、うん、でまたラジオで使っていただいたりとか、まあ、いろんな人の、うん、なんだろう、背中を押していけたらもっともっといいかなっていうふうには思っているので、うん、ぜひぜひ皆様お聞きください、
ね、本当です、はい、でもそんなね聴ける場所ってライブも活動したりとかしてると思うんですが、うん、今どう、どんな活動してるの。
まあそうですね、今はまあ、さっきもちょっとちょろって言ったんですけど、うん、バンドを組んで、うん、でそっから、まあ、全然喧嘩じゃないんですけど、うん、今バンド解散しちゃったので、うんうんうん、まあ、実際そのなんか活動という活動の予定っていうのがないので、うん、ちょっと今なんかステイな状態なんですけど、まあ皆様 SNS は外さないでくださいっていうのと、うん、そうですね、あとは、まあ、バンドメンバーを、まあ、引き続き、なんか私そもそも音楽が すごい好きなので、この、まあ、バンドが解散しちゃった時にいろいろ考えたりはしたんですけど、やっぱり音楽が好きなので、まあ、一緒に音楽できる仲間がいたらいいなというところで、バンドメンバーは引き続き募集していこうかなって思ってます、
はい、でそれこそその先日の夢コンでは、うん、勇者ハリネズミとして出演してくれて、うんうん、ベースがいたりドラムがいたり結構ねみんなでバンドでこう結成したもんね、
はい、
やっぱり得るものもあった。
あ、そう、もちろんありましたね。なんか人とやることの楽しさとか逆に難しさとか、あとは音楽、私は曲をつけてメロディーを乗せることしかやってなかったんですけど、ドラムをどういう風に入れたらいいかとか、ベースをどういう風に入れたらいいかっていうのを考えてるそのメンバーの姿とかも見て、あ、こういうところもやっぱり音楽で必要な要素だから、なんかこういうこと考えた方がいいんだとか、なんかいろんな知識をこう吸収するような場面もありました。
うん、勇者ハリネズミの名前もねキャッチーだなと思ってたのかな。面白いネーミングだったよね。
そうですね、ハリネズミのジレンマっていう言葉があって、そうですね、なんかこうハリネズミって可愛いけどチクチクしてるから抱きしめられないというか、なんかそれで自分たちみたいだよねっていうところから始まって、でまあなんか勇者、誰でもなんかこう勇者になれるというか、音楽の冒険にみたいな感じで勇者っていうのと、あと占い、画数占いで一生懸命考えてつけた名前でした。
あ、そうなんだ、はい、でもね、その経験もね宝物になるし、うん、またこれからバンドメンバーも募集していきたいっていうところ、うん、どんなメンバーとなんかやりたいななんていうふわっとした感じはある。
ですね、すごいすごい市場を持ち込んでいいんだったら、めちゃめちゃお酒が飲める人がいいですね。
ホナナちゃんも好きなんだ
けど。そうですね。
いいね、アーティスト感あるじゃん。
まあまあ、うん、別に全然飲めなくてもお世話してもらえれば
付き合ってもらえればいいんだね。
いいんですけど、うん、そうですね、まあ上手い下手はもう、まあ、もちろん大事なんですけど、うん、なんかとにかく明るい人っ がいいかなっていうふうには思いました、うん、あと音楽がやっぱり好きな人がいいなって思います、うん
うん
はい、
ねこれから会うメンバーとね、うん、こう作り上げていく世界っていうところで応援をしていきたいなと思うので、うん、ぜひぜひ楽しみにしておりますし、
よろしくお願いします。
いやそんな中でも新曲もできたんだよね。
あそうですね、うん、はいこんな青春に誰がしたっていう曲を夢コン当日にさせていただいたんですけど、うん、私の青春コンプレックスをたっぷり詰めた曲になってます。すごい高校生の時を思い出しながら、うん、ああこういうこともあったなっていうのを、はい、たくさん詰めました、
ね、ぜひぜひっていうところで、これからほななさんが目指す夢だったり音楽っていうのはどうでしょうか、
うん、夢そうですね難しいな。なんかでも大きいところにはもちろん立ちたいです。でも音楽が大好きなのでなんかずっとこの先も続けていけたらっていうふうには思うし、もっとなんかこうみんなをワクワクさせられるような曲を作っていきたいっていうふうに思っていますので、はい、ぜひぜひ応援の方よろしくお願いします、
うんね、決意の歌の歌詞にもあるように人生一度きりだからね。
そうですね、
いっぱいいろんなチャレンジしていただいて、
はい、
でそれこそ世田谷ドリームプロジェクトでも多分これからもご縁は続くと思うので、うんうん、またぜひライブパフォーマンスなどしていただけたらと思っています、はい、
ぜひぜひファミリーに残してください。
もうぜひだよ、ね、これからも末永くお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ではそれでは最後にもう一曲、はい、聞いてお別れとなります。ほななさんの新曲こんな青春に誰がしたを聞きながらのお別れとなります。さあ今日のゲストはシンガーソングライターほななさんでした。ほななさんありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ来週は世田谷夢音楽コンテスト2025に戻りまして入賞された石原克己さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。
違いも分からずにいやいやでこぐちゃりサボりのファミレスに昨日までの淡い恋は形にもならずに抜けたソーダでごまかした所詮はそんなもんだった。実家に鬼電かけられた遅刻が多いと怒られた別室指導で反省文担任がマジで無理だった。こんな青春に描いた景色と違ってた目の前のリアルは全部嘘だと言ってこんな青春に誰がしたどこかで間違えてしまった多分救いようがないんだろうな。昼休みの教室はしょうもないこのノリ物足りないけど愛したいつも写真を撮ってた実家に鬼電かけられた SNS が見つかった別室指導で反省文担任がマジでカスだったこんな青春に誰がした描いた景色と違ってた目の前のリアルは全部嘘だと言ってこんな青春に誰がしたどこかで間違えてしまった多分救いようがWe'll be right back.
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩。リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。イベント会場からお届け。では呼んでみましょう、正代さん。
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩、リポーターの塚田正代です。今週は5月11日日曜に開催のイベント、第26回玉川ウォークの様子を現地よりお伝えします。お話は公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団の中桐鈴葉さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
もう26回を迎えました。このイベントなんですけれども、まずはどんなイベントか教えてください。
はい、世田谷区の兵庫島公園からサイクリングロードを通って玉川児童公園まで約9キロを歩くウォーキングイベントになっております。
はい、これは26回目ですけれども、長く続いてますが、どのようなきっかけで行われたんでしょう。
はい、世田谷の魅力を伝えようということで、世田谷には多摩川、大きい川がありますので、そこの近くを歩いてウォーキングをしようということで始めたみたいです。
ね、本当にだいたい毎年どれぐらいの方参加されてるんですか。
700から800名ぐらいの方が参加しております。
はい、8時兵庫島公園スタートで、随時皆さん歩いてウォーキングされるんですけれども、制限時間とかあるんですか。
一応3時間がゴールの制限時間になっております。
はい、これ完歩するとどういったまあ、記録といいますか、
ゴール会場の方で完歩証を発行しております。あと今日は母の日になっていますので、カーネーションの配布 と協賛でご協賛いただいているフェイスネットワークさんからくじ引きの方で防災グッズをお渡ししていただいております。あとはアンケートに答えた方についてはドリンク配布を行っております。
ね、皆さんピンクのカーネーションを持って、そしてフェイスネットワークさんのところでくじ引きをして、でアンケートに答えるとドリンクをいただいてと、大変ね、終わった後も和やかに皆さん楽しんでらっしゃいますが、その他にもイベントあるんですよね。
はい、今回はユニバーサルスポーツ体験会ということで、モルックとラダーゲッターを体験できるブースを設置しております。
どんな競技なんでしょう。
はい、モルックはフィンランドのスポーツで、老若男女が楽しめるスポーツとなっていて、ラダーゲッターについては紐でつながっている2個のボールをラダーに引っ掛けるスポーツとなっていて、こちらもいろいろな年代が楽しめるスポーツレクリエーションになっております。
どうですか、今日すっごくいいお天気、ね、お天気に恵まれて、今のお気持ちは。
はい、すごくいいお天気で、参加者の方々も楽しそうな顔が見れてとても嬉しいです。
ここまでのお話は公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団の中桐鈴葉さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは実際に参加されて完歩された方のインタビューをお聞きください。はい、ではお一人目が歩かれて到着されました。今回は何回目のご参加で。
今日初めてです。
初めてで一着ですよ。
ありがとうございます。
実際こう歩かれてる時の景色ですとか、どういったお気持ちで歩かれてましたか。
いや、もう昔から多摩川に馴染みがあるので、本当に素敵な景色を見ながら歩けたので気持ちよかったです。
ちなみに、はい、記録は、
はい、記録は1時間12分54秒です。
すごい、
ありがとうございます。
ご自分としては今日の出来は。
今日はパーフェクトだと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい、では親子で完歩された方お二人にもお話聞きましょう。はい、お疲れ様でした。
お疲れ様です。
さあ、今日は何分だったのかな、教えてください。
1時間42分
自分としてはどうだった。9キロ歩いてみて
楽しかった。
ね、この時間本当に素敵な時間になりましたね。
はい、そうですね、なかなかこういう時間作れないので、歩きながら喋れたのは良かったかなと思います。はい、
ありがとうございます。
す
いません、 FM 世田谷ですけれども、親子で完歩されました。今のお気持ちお聞かせください。じゃあ僕から。
長かったけど楽しかった。
お母様は、
はい、あ、いい運動になりました。
今回お二人で参加されたきっかけは、
はい、あ、毎年参加していまして、はい、今年も、はい、ぜひと思って、はい、お天気も良くてよかったです、は
い、かなり早い到着でしたよ。
はい、なんとか、はい、早く到着できるように、はい、頑張りました、はい、
今日は母の日ですが、このカーネーションほらどうする？
渡す、
うん、いつ渡す？
帰ってから。
あ、帰ってからだそうです。
はい、ありがとうございます。じゃあ帰ってから楽しみにしてます。
はい、はい、また来年も、は
い、参加したいと思います。
はい、はい、お疲れ様でした。
ありがとうございました。
はい、ということで、あやさん、今週はですね、5月11日日曜日に開催されましたイベント第26回多摩川ウォークの様子をお伝えしました。こちらからは以上です。
もう快晴のもと気持ちよく多摩川を感じながらウォーキングができて、皆さん素敵な思い出になったんでしょうね。中桐さんや参加者の皆さん、ありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。皆さんも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？フェイスネットワークプレゼンツ、世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。